すなわち主なる神を通して提供されている常しへの命の祝福を得る道とはどういうものなのでしょうか。答えは3つです。第1番目は誠の神を知ることです。第2番目は真の命を持つことです。第3番目は神の栄光を求めることによってです。常しへの命の祝福を得るために私たちはまず誠の神を知る必要があります。誠の神とは一体誰なのでしょうか。まあ、ダビデはこの115編を通してはっきり答えています。すなわち誠の神は天と地を作られた方であると15節に書いてありますね。私たちは、まあ、救われていない人々と話すとよく神神神と言うんですけど、普通の人間の神概念はもちろん間違っているんです。宗教によっての神概念も違いますし、ですから原則として神という言葉よりも天と地を作られた方という言葉を使った方が聖書的です。誠の神とは天と地を創造された方です。他のいわゆる神々とは人間の作った思想です。本物じゃない。私たちの神は三節ですね、私たちの神は手におられその望むところをことごとく行われると書いてあります。まあ、一言で言いますと、誠の神は生きて今日も生きておられる方です。したがって他のいわゆる神々とは、まあ、生きていないものであり、人間の思想であり、人間の、まあ、産物です。人間によって作られた神々は、まあ、聖書の中でいつも偶像と呼ばれています。そしてダビデはこの115編の中でこの誠の神と、まあ、偽物である偶像を比較しています。誠の神に出会った人々は神を知り心の拠り所を持つものであり、また彼らは喜んで神は私のものであると明かしすることができます。ダビデも、まあ、イスラエルの人々も三節に書かれているように私たちの神と明かしすることができたのです。神は私のものになった。誠の神に出会っていない人々は神を知らず、したがって決して神は私のものであると言えません。ですから、まあ、ダビデは4節に彼らの偶像という表現を使ったものですね。我々の神と彼らの偶像と。ダビデは神を自分のものにすることによって満たされ、希望を持つものとなり、本当に幸せなものになったのです。もちろん人間の作った神々は、まあ、時々非常にまあよくできているものですね。芸術的になかなか素晴らしいものいっぱいあるんです。小さい問題として、まあ、芸術の残してもよかったかもしれないね。昔の作ったものね、なかなかよくできたものだったと思うんです。まあ、ある時はその、まあ、神々とは男に似せて作られ、ある時は女の形に似たものとして、まあ、作られたんです。まあ、時々動物にかたどって作られた神々もいるんです。けどもいずれの偶像も共通点を持っているんです。それは偶像すべてが語りません、答えません。もう生きていないからです。死んでるものだからです。偶像は推しであり、目からであり、つんぼです。新命記の4章の28節にモーセは、まあ、誠の神でない偶像とはどういうものであるかと手短に次のように書いたのです。4章の28節、偶像とは人間の手で作った見えることも聞くこともせず、食べることも嗅ぐこともしない木や石の神々ですと。ダビデは喜びを持って 確信を持って次のように言うことができたのです。私たちの神は推しでもなく、メキュアでもなく、ツンボでもありません。私たちの神は生きておられ、この神とは我々の助け手であり、また盾です。すなわち我々の神は助ける力、また守る力、導く力を持つお方であると。この誠の生きる神は私たちのわがまま、過ち、罪を許してくださり、私たちのような妻がないものを受け入れてくださり、我々に永遠の命を与えてくださったと告白することができます。まあ、とこしえの命の祝福を得るために誠の神を知る必要があります。知るために必要なのは、頭を下げて自分自身を低くして、正直に、私は神から離れているものです、過ちを犯したものです、満たされていないものです、心の拠り所を持たないものです、どうか憐れんでくださいと、イエス様に向かって叫ぶことです。イエス様はこのように、私のところに来るものを私は決して決して捨てませんと約束してくださったから、すぐにあなたは許してくださったことを感謝いたしますという態度を取ることができます。何か経験したからではありません。理解できたからではありません。いい気持ちが与えられたからではない。神が約束してくださったからです。常しえの命の祝福を得るために、今言いましたように、まず誠の神を知る必要があります。それから第2番目になりますけれども、真の意志を持つ必要があります。本当の意志について3つのことが考えられます。第1番目は同じ愛の心を持つこと、第2番目は心を合わせること、第3番目は志を一つにすることではないでしょうか。まあ、パウロは、刑務所の中で次のようにもうすでに救われた人々に書いたのです。私の喜びが満たされるように、あなた方は意志を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいと。彼は自分のことについて全然考えようとしなかったんです。刑務所に入っていない兄弟姉妹のために悩んでいたようです。精神的に苦しんでたんです。だからこういうふうに書いたのです。私の喜びが満たされるように、あなた方は意志を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいと。パウロはこの刑務所から出られなくなったと伝えられています。刑務所の中で殉教の死を遂げたと言われています。間違いなくパウロは普通の人間だったから刑務所の中で悩んだはずです。苦しんでたはずです。心配したはずです。けどはっきり言えることは、彼は自分のことを忘れ、他の兄弟姉妹の成長のために彼は祈り続けたということです。彼は刑務所から出られるように祈りなさいと書いてないんです。私の喜びが満たされるようにお願いします、どうか意志を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいと。おそらく今日メサロウ山から兄弟は大手術を受ける前に、彼は癒してください、元気になれたいと全然思わなかったようです。後で聞いたんですけど、彼の祈りは何であったかと言いますと、御心であるならば私を召してくださいと祈ったそうですね。そしてまた救われていない人々のために本当に心配したんです。あの人もやっぱり福音を聞いてもらいたい、あの人はイエスも心臓にならば素晴らしい、あの人は 心のよどころを持つようにならなければおそらく近いうちに自殺するじゃないか、まあ、そういうことでもう心配して祈ったんです。まあ、同じ愛の心を持ちなさいというのは、イエス様を通して明らかになった神の愛を体験的に知り、それからこの愛を伝える器となりなさい。エペソ書の4章の2節と3節に次のように確証されていますけれども、344ページになります。344ページ4章の2節と3節です。愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の位置を熱心に保ちなさい。ここでもこの真の位置の秘訣について書かれています。この真の位置とは、人間の作り出すものではなく御霊の位置だと書いてありますね。一つになろうという運動は結局、まあ、形式的なものにすぎません。本当の位置を与えられるお方は御霊しかないのです。まあ、詩編の作者は前に読まれました詩編の133編の2節に次のように書いたのです。まあ、ちょっと面白い表現なんですけど、注がれる尊い油という表現が出てきます。まあ、油とは聖書の中でいつも聖霊を象徴するものです。御霊に満たされ、すなわち御霊に支配され、動かされ、導かれた人々は本当の位置を知っているのですと。私たちを通して他のイエス様を信ずる者が、イエス様とさらに深い交わりを持つようになり、兄弟姉妹と主とがさらに近づき、妥協せずに喜びに満たされ、信仰生活を送ることができるようにと、主は私たち一人一人を用いようと望んでおられます。主なる神の、まあ、一つの特徴とは人間に対する愛です。宗教によって毒されている人間はもちろん違う神概念を持っています。いい子にならないと必ず罰せられるじゃないか、ね、すなわち神はもうひどい方です。人間は努力しなければもうおしまいですと。大体の神概念はそういうものなんです。間違っています。神とは愛の塊であり、神の特徴とは人間に対する愛です。宗教の特徴とは、まあ、人間の金を得る要求です。まことの神はもちろん人間の金を欲しくないんです。汚い人間の汚い金を欲しいものは神ではない。人間の作った思想であり、まあ偶像なんです。主なる神が人間一人一人をどのように大切なものであると思っておられるか、またその一人一人を贖うためにどのような大きな犠牲を払ってくださったかということを考えてみるならば、一人一人を愛さざるを得ません。もちろんこれも自分の努力の結果ではなく、主なる神の愛の表れです。ですからパウロはよく知られているローマ書5章5節に、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているのです。イエス様を信じ受け入れることによって、人間は誰でもが聖霊の宮になります。神殿です。